皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。この番組は株式会社トライオンの、ご協力でお送りいたします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルは世界の中の京都を見つめて、京都のですね独特のビジョンをインターネットなりを通じてですね世界に発信しようという番組です。私は、京都に生まれて、そして大学卒業後、バグダッドでまず勤務して、そしてオーストラリアで1年、そしてアフリカで4年ですね国連機関を通じて勤務して、ヨーロッパで、5年、国連機関ですね、東アジアなりを担当して、そして新潟の、研究所韓日本海研究所というところに勤務してですね、大体その世界からこうアジアを見て、そしてハワイの東西センターというところで、毎日のようにですね、亀と一緒に泳ぎながら、大きな東アジアなりにですね世界の地球駅を求めたような構想を練って、そして鳥取で少し勤務して、東京そしてワシントンで5年、ワシントンど真ん中からですね、シンクタンクの視点で、世界のですねこれから世界をどうしようというようなビジョンを練って、京都に戻ってまいりました。ですね、昨日、鳩山総理がですね国会で、所信、表明演説をされました。その内容をですねじっくり、新聞で読んでみてですね、まず今までの総理の表明演説というのは官僚が作った、非常に官僚的な文章をですねそれぞれの省から上がってきたのを読まれるというようなパターンでしたけれども、今回さすが鳩山総理、自分の言葉でですね官に頼らずに、民の、選挙運動を通じてですねいろんな人々から得られたような情報をですねそれをもとにして、表明演説された。非常にインパクトのある、これこそですね、平成維新、無血革命の平成維新という表現をされましたけれども、まさに新しい日本がですねこれから、始まろうとしている、そのようなですね非常にフレッシュな、雰囲気になりました。とりわけですね、私の専門は東アジアですので、東アジア共同体に関してはですね、アメリカ、太平洋を挟んで、東洋の文明と西洋の文明の架け橋になるとかですね、そういう非常に一昔前のですね孫文の大アジア主義、思い出すようなですね非常に素晴らしい、スピーチだったと思います。今後東アジアはどうなるんでしょうか。それはですね、ずっと国連機関で、まずウィーンからですね東アジアなり将来アジアの構想を練って、北朝鮮問題も含めてですね、練ってる時にですねやはり日本には日米同盟基軸としてアメリカという国家とですね、共にアジアの戦略を練っていくと、そのように考えてましたけれども、今回鳩山総理は、アメリカと対等な関係、そしてアメリカばっかりに頼らずにですね、むしろ自律的な、その政策を、外交政策を持って、アジアの中の日本としてですね東アジア共同体を、韓国と中国と日本、そして東南アジアも含めて作っていくというまさに理想的な、そのスピーチをされました。このスピーチは、昨日の国会の所信表明演説のみならず、国連のニューヨーク本部でもですね、同じような東アジア共同体、東洋の文明と西洋の文明の架け橋になるとかですね、あるいは、エネルギー問題、地球環境問題においてはですね、1990年の水準をですね2024年まで 25% 削減するという、世界の地球環境問題のトップランナーとしてですね、いろんな考えを述べれたことはですね我々、日本にいてもですね非常にインパクトのある、スピーチだったと思うんですけれども、世界においてもですね、 ニューヨークタイムズの論調なりにありますように、世界においても日本が、日本のイニシエイティブで日本の意思で、世界を引っ張っていこうということで、本当にかつて今まで、戦後、まあ大きく言えばですね、明治維新以来、なかったようなことが現在起こっている。これは一人にですね、アメリカにいて私は感じたんですけれども、アメリカのオバマ政権になりまして、国際協調主義、今まではアメリカが一国主義ということで、アメリカ独自に、例えばイラクに先制攻撃を始めたりですね、そういうことをしたんですけれども、国際協調主義、国連を通じて、そして、ヨーロッパとも、アジアとも共同しながらですね、アメリカが、国際協調主義、いろんな国と、相談しながらですね、コンサルテーションの場を持ちながら、世界を引っ張っていこうと。そしてその具体的にそれを実現するためにはですね、核の廃絶ということでオバマ大統領のプラハ演説に続いて、エジプトの、まあ、宗教民族的なことをですね、非常に、考慮に入れたスピーチ、そして、NATO でのスピーチ、国連のスピーチ、そして、今回のオバマ大統領のノーベル平和賞の受賞というふうにですね、非常に世界は、まあ、グローバルな、面でですね、国際協調主義に動いておる、いると思います。本日ですね、実は龍谷大学の李相哲先生にですね、スタジオに来ていただく予定で、もうすぐいらっしゃると思いますけれども、少しですね遅れておられますんで、パーソナリティの中野保がですね、いろいろとですね、国際情勢について語っております。このシンクタンクジャーナルは、去年の4月にスタートして、80何回、行っているんですけども、常に、このスタジオにゲストに来ていただきまして、ゲストとですね、共にトークをしてきたんですけれども、まあ、今日はまだ7分しか経ってませんけれども、一人でですね、このスタジオで、いろいろとですね、国際情勢について語っております。一人でマイクに向かって話すのはですね、つくづく難しいなというふうに、まあ、このように、全く予定もしておりませんでしたんで、それを今、感じております。まあ、アジア共同体の話ですけれども、今後、アジア共同体、東アジア共同体がどうなるかと、アメリカのドルがですね、世界の基軸通貨、であった。これは過去形ですけれども、そして、EU に、ユーロという、まあ、EU 諸国20何カ国 をまとめるユーロという、まあ、貨幣が生まれて、そして東アジアにもですね、いよいよ、まあ、アジアの貨幣を作るということで、今動き出してきたと思います。まあ、世界は当然、アメリカを中心とした、北米の体制、そしてヨーロッパ、そしてアジアという三極体制になるんですけれども、こと通貨に関しては、ドルとユーロが、世界の基軸通貨になっているという段階で、で、昔約20年前に、マレーシアのマーティール首相がですね、ルックイーストということで、あんまり西洋に頼んなくって、アジアに独自の経済圏、イースアジアンコーカスという、まあ、そういう東アジアの、まあ、今でいう共同体のものを作るということを提唱されたんですけれども、どうやらその当時、日本はまだ日米同盟基軸ということで、アメリカから同意を得られることなく、その構想が、ポシャりまして、そして、1997年ですかね、アジアの経済危機が発生したときに、マハティールが言ってたように、アジアに独自の通貨をですね、強化することによって、東アジアの経済危機を回避することができたというような、まあ、そういう話もありました。その時もですね、その後日本が中心になって、東アジアの通貨を作るということを動いたんですけれども、まあ、1997年、今から10年余り前ですね、当時のアメリカは、アジアがそういう形でまとまるということを許しませんでした。そして、昨年のリーマンブラザーズの破綻に始まった、まあ、昨年の9月16日ですね、それ以来、まあ、その後オバマ政権が誕生して、アメリカも大きく変化して、 アジアにおいても通貨を作るっていうことに対してですね、昔ほどアメリカが反対しない状況になっております。これもひとえに、アメリカにおいても国際協調主義、コンサートパワーという、まあ、協調的安全保障と申しますか、それが、非常に叫ばれていると思います。さてこのドル、ユーロ、そして、東アジアにおいて、一つ貨幣がですね、三極体制で、まあ、何年か先に、アジアの貨幣も生まれたと、まあ、このような状況になって、そしてその後どうなるかと、これはまさに、アメリカ的な、まあ、ブルッキンズ研究所で、習った、シンクタンクというのは、将来のビジョンをですね、予定調和的に、シンク、自分で構想を練って、そして古今東西の文献を読んだり、いろんな情報を得ながら、それを十分分析して、そして、それをラジオなりテレビなり新聞なりを通じて発表すると、その考えからいきますと、この10年後の近未来を予測しています。これは当たるかどうか分からないですけれども、ドルが弱くなるということに対してアメリカはそう簡単に認めないと思います。ということは、アジアに、アジア、東アジア共同体ができて通貨が生まれた場合に、アジアに、アジアの中国、日本、インド、そのパワーが強くなった場合、世界の経済の、まあ、40%、50% はアジアにシフトすると。そうすると、ヨーロッパが、25%、アメリカが 25%、アジアが 50% という状況が、近未来的に来ると思います。その時に、アジアの通貨が強くなることによって、ドルなりユーロが弱くなる。そうするとアメリカとしてまずシンクタンク的に考えられるのは、アジアの通貨に対して、ドルがかなり関与するような、例えば、日本と中国と共同しながらアジアの通貨においてもですね、ドルをだいぶ関与入れるようなやり方を取ると。そしてアメリカはヨーロッパに対してアジアが強くなりすぎるんで、それをうまく3等分に、分けてですね、行こうというような、考えに、なってくると思います。このラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスですけれども、今李相哲先生、龍谷大学のですね社会学部の先生なんですけれども、来ていただきました。李先生どうも。
こんばんは。遅くなって申し訳ないです。
前半ですね、ちょうど今半分終わったんですけれども、はい、鳩山総理のですね、昨日の所信表明演説についてですね、はい、約いろいろと話をしております。とりわけ東アジア共同体についてのですね、話をさせていただいたところですけれども、はい、李先生はですね、はい、実は私 の龍谷大学の先生でもあるんですけれども、もともとご出身は。
僕は、はい、ハルピンですね。
ハルピンですか。
ハルピン出身です。
そうですか、はい、何年前に日本にいらっしゃったんですか。
はい、もうかれこれ23年ですね。
そうですか。
はい、
上智大学で博士号を勉強
された。そうです。
メディア論ですか。
はい、新聞学といいますね。新聞学博士です。はい、
そうですか。
はい、
二十何年日本にいらっしゃって、はい、ですね、ここでですね、少しいつものようにちょっとブレイク入れるんですけれども、はい、本来なら30分李先生にお聞きしたいところが、まあ、実はライブで放送しておりまして、最後の15分ですね、はい、李先生からですね、東アジア共同体の将来とかですね、はい、中国とこう日本の東アジア共同体に関する考え方の違いとかですね、はい、中国と日本のメディアの報道の違いとかですね、そういうことについてお聞きしたいと思います。はい、ここでいつものようにシンクタンクジャーナルのいつもブレイクに聞いていただきます。ハワイのノーシュアの音楽を聞いていただきたいと思います。
Right.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。李先生に来ていただきましたので、李先生、私はですね、はい、本当に李先生の現代社会とメディア論ですね担当、はい、去年から担当させていただきまして、非常に感謝しております。
いえいえ、
李先生、それでですね、もうあと最後15分なんですけれども、鳩山総理のですね、はい、昨日の所信表明演説の中でやっぱり東アジア共同体の話も出たりですね、そして国連でもこう、はい、東西の文明をですね融合さ架け橋となるような話をされたんですけれども、どのように分析されますか。
東アジア共同体という言葉はね、十数年前から、各社の間でも、それから、最近は政治家も言うようになったんですが、共同体という概念はですね、経済的な共同体もありますし、いろんなこう共同体を想像するんですが、僕はその一番肝心な部分はやっぱりその価値観をね、まず共有して、初めてその共同体に向けて、みんながこういうのを作ろうという、そういう方向に向かうんじゃないかと思います。つまり経済とかそういうのを思い浮かぶ場合が多いんですが、まずはやっぱりその価値観ですね、価値観を共有できる、そういうイメージをまず作るのが共同体の一番。
私は世界、中東とかアフリカとかヨーロッパとか、はい、アメリカで生活してきて、やはりアメリカ人アフリカ人と、アジア人というのは違いありますけれども、はい、アジアにおいてはやはり世界と比較した場合に日本人と中国人韓国人というのは僕すごく似てると思うんですね。しかし、はい、日本にずっとおられる方はいや違うんだと、例えば隣近所が違うようにですね、はいはい、世界を見てから、こうアジアの中の日本と考えた場合、非常にやはり価値観を共有できるのはたくさんあると思うんですけれども、先生どう考えますか。
そうですね、だから共通点を探そうとすれば共通点も当然たくさんありますね。まずはみんな漢字を使ったりとか、はい、それから孔子の話とかはみんな
儒教ですね、
少しは分かってますね、お互いに、うん、しかしまだ違うところをに目を向けると当然違いがたくさん見えてきてね、うん、面白いこういう話をしてるんですけれど、日本人は家を作るときはまず道を作るんですね、はい、で中国人はまず壁を作るんですね、その家の周りをね。で韓国人は家を作る前にまず踊って食べてというふうな、そういう国民性があるというふうに、それはね、端的にその三国の歴史ともちょっと関係ありましてね、うんうん、その例えば韓国のその地理的位置からするとこう安定して平和に暮らせるそういう歴史がそんなに長くなかった、うん、だから何をするにもちょっとまず楽天的にまず遊んだりとか、
はい、
そういうことに価値観を置いたり、中国はそのやっぱりこう周りを固くそう固めてね、それから何かする
とその中国と日本と韓国のいいところがうまくいったらですね、すごくいいものができるんですけども、だけど悪いところが出た場合にですね、はい、大変なことに、なるかと思うんですけれども。
そうですね、ですからそれには政治の役割が大きくて、まだその時代によってはそのリーダーシップを発揮できるそういう人物が必要ですね、うん、ですから見識があって良識を持っているその偉い人というんですかね、そういう人がやっぱりこうアジア三国をやっぱりこう束ねるというか一緒にやりましょうという、そういう今鳩山さんがまさにちょっとそういうふうな友愛精神というか、そういう部分の考えをちょっと持っているような感じがします。
そうですか。
ですから前のその孫文とか、はい、そのやっぱり世界を知っているそういう人たちはやっぱりこのアジアは一つの地域として捉えたわけですね。
そうですね、はい、先ほどの冒頭でですね、やっぱり孫文の大アジア主義のことと、
はいはい、
鳩山総理のこう友愛というですね、
はい、
そして、 もう一つ、韓国のバン・キムンさんがやっぱり国連の事務総長という、国連を束ねる人が韓国におられて、
はい、
そして、そのすべて友愛にしてみても、その孫文の考えにしてみても、やっぱり儒教が、中国の儒教が基本にあると。
そうですね、ですから、その儒教に対する理解も、三国それぞれ少しずつ異なるんですけれども、うん、とりあえず、その、解釈は違っていても、まあ、儒教というその言葉自体にみんな共鳴する、
うん、
それでもいいんですよ。ですからそういう一つ の、 その皆さんが共鳴する何かがあって初めてこう一緒にこう何か しようというそういうことになると思うんです
ね。そうですね、うん、まあ、北米、まあ、ヨーロッパですね、 EU、 そして東アジアと三極体制がこうできた場合、経済的なパワーからいくと、やっぱり中国とインドと日本が組めば世界の経済の 50% 近くいくと思うんですね、将来的に。
そうですね。
で、アメリカが25、ユーロが、ヨーロッパが25になった場合に、その貨幣がですね、ドルとユーロと、まあ、アジアの通貨、今 G4 とか言われてますけれども、アメリカと EU と中国と日本で G4 ですね、G8 じゃなくて、そうすると、どうしてもアメリカのやっぱり基軸通貨ドルが弱くなるということは耐えれなくって、ドルは例えばアジアの貨幣に協力したり、ユーロもこうアジア的に協力すると。でトドのつまりはですね、僕10年後ぐらいにはですね、ひょっとすれば貨幣が一つにまとまるような、クレジットカード一つで世界をこう回れるようなですね、そういう状況にですね、三極体制になった場合、反対に世界の貨幣は一つに向かうかなというふうに。
そうなるでしょう、うん、つまり中国の経済をどう見るかなんですけど、うん、今ちょっと短いこう歴史だけを見ると、アメリカのパワーがものすごく大きくなってるんですが、この100年前ですね、中国が一番その力がこう弱った時でさえも世界経済の 18% 近くを占めてたんです。
そうですね。
でアヘン戦争の160年ほど前、
はい、
もうちょっと前は30% ぐらいの世界経済を中国が持ってた。
ね、
ですから、それ中国はこれからまだ世界一の経済を誇る実態になってもおかしくないですね。
そうですね、アメリカのキッシンジャーが、まさに同じことをですね、まあ、彼から、はい、まあ、聞いたんですけれども、講演されて聞いたんですけど、はい、まさに今李先生がおっしゃったように、アヘン戦争前の中国というのは世界の 30% 近くもですね、です、はい、GNP も、うん、世界に持っててですね、イギリスはまだ数パーセント、6% ぐらいでやったと、ということはですね、我々、日本人はやっぱりいかに近代の歴史を知らないかと。近代この150年の歴史をですね、勉強した場合に、中国というのは本当に偉大な国であると。だから東アジア共同体の将来のビジョンを練ったりするときに、この150年の近代の歴史を徹底的に学ぶ必要が僕日本人にあるかなと思うんですけども。
そうです。ですから日本はね、今最近ちょっと内向きになっていて、うん、世界のことをあんまりこう話題にしなくなって、はい、それでメディアもそうですし、政治もそうなんですが、どうしても国内問題に執着して、
はい、
それでどうでも、まあ僕から言うとどうでもいいかもしれない、言うんだけれども、本当にこう些細な問題でずっとこう議論したりとか時間を浪費して、うん、それで世界 の、 その外国にこう行ってみるとね、日本という存在はますますこうちょっと忘れていってるよう な、
そ、 う、ね、
そんな感じがしてね。
李先生は、はい、上海の復旦大学でも、
はい、
復旦大学というのはもう大した大学で、まあ、世界でも多分東大学がレベル高いぐらいだと思うんですよ。世界のランキングからいけばですね、多くの方はご存じないですけれども、はい、まあ、上海のパワーですね、
はい、
そうすると私もこうワシントンのブルッキングズなり、ジョージ・ワシントン大学なり、アメリカン大学がこう、まあ、いたんですけれども、やはりこう日本のパワーっていうのは、日本は常にカメラでもですね、車でも世界一って思ってますけれども、携帯の電話に関してはですね、ノキアがフィンランドが出てきたり、はい、韓国が強くて、はい、日本人は強いと思ってる分野でもだんだん弱くなってきてると。
そ
して
そうです、ね、
はい、日本の問題はグローバルイングリッシュというかですね、中国人と韓国人と会った時共通語は僕グローバルイングリッシュというか、アメリカ英語よりかこうアジアでも使える独特の英語ですね、
はい、
その英語力が非常にその発信能力が衰えてますんで、はい、日本のこう大学でもメディアをこう勉強してる人間は 国際共通語としてのグローバルイングリッシュ、日本の発音でもいいんです、うん、アジアの発音でも、うん、その発音でどんどん日本の考え方を世界に発信しなければですが、日本はだんだん弱くなるというふうに思うんですけども、はい、
ですから発信力の問題もありますし、国民的な平均的なレベルからするとね、決して日本の英語力は弱くないと僕は見てるんですけどね、うんうん、かなり英語上手な人が多いし、うん、ただ問題はその最近の日本人はね、どうしてもその世界のちょっと敏感な問題には立ちしたくないんですよね。です
から例えば敏感な問題って
まあその戦争とかその国連 の, その常任理事国に対してもなんとなくその、うん、堂々と何かしようとせずに、うん、こそこそと何かそうしないでちょっと堂々と我々は平和を今までこう堅持してきて、うん、世界に貢献している国だから、うん、まあ、僕も入れてよというふうに話せばいいのに、ちょっとこう非常に見えないですね、そのやり方が、
うん、オバマ大統領になられて国際協調主義というのがやっぱり世界の主流になったと、はい、で、今年の9月ですかね、国連総会において、まあ、鳩山総理がですね、まあ、環境問題、そして、常任理事会のオバマ大統領が議長されて、そこで鳩山さんも核を落とされた国の道義的責任という、ブッシュ大統領、核を落とした国の道義的責任と言われたときに、いよいよですね、はい、日本も今まで李先生おっしゃるように、日本は内向きであんまりそういう核問題でもですねタッチしなかったのに、急にですね、はい、ここにこう鳩山総理が来られて自分の意見で官僚的になくって言われたから、はい、僕は日本の政権交代以上の大きなことがですねグローバルな場で起こってるかなという、
そうですね、ですから僕が日本に来て23年になるんですけどね、はい、今回が一番こう変化を感じるんですよ。
感じますね、
きっといい方向に行くんじゃないですか。
このラジオカフェシンクタンクジャーナルはですね、いろいろとこうシンクタンク的に、京都のビジョンを、京都独特のビジョンを分析しながら京都の思いを世界に発信しようということで、うん、世界中インターネットを通じてこのラジオカフェ聞いていただいてるんですね、はい、それで李先生にお願いなんですけれども、はい、レギュラーとしてですねこのシンクタンク、はい、ジャーナルにですね、はい、来ていただきたいと、今日のペナルティとして本来なら、はい、6時にいらっしゃるところ15分遅れられましたんで、は
い、
これからですね、
申し訳ないです、
2ヶ月1回ぐらい、このスタジオに来ていただきたいと思うんですけれども、
ぜひお邪魔させてください。
先生はですねハルピンに生まれられて日本20何年と言われましたけども、私もハルピンよく何回も行きまして、はい、731部隊とかですねいろんな問題があるんですけども、はい、本当はハルピンというのはものすごく綺麗なロシア風の建物があっていいところですね。
そうです、東洋と西洋が一番綺麗にこう混ざった町だと思えばいいですね、うん、
は
い、
李先生こそ中国を知っておられて日本を知っておられて、今世界はアジア太平洋の時代が来てますんで、これからですね、京都から、まあ、龍谷大学からですね、こういろんな世界にですね向けて、まあ、ビジョンを、まあ、非常にも大事な重要な学科と思いますので、
これからまた遊びに来ますので、
お願いいたします。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは株式会社トライオンのご協力でお送りいたしました。李先生、スタジオに来ていただきましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。